見せないターボの新お酒に勉強させていただきます。259回目、
はい、
この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしております。
ありがとうございます。
お願いします、はい、本日のゲスト早速ご紹介したいと思います。
お願いします。
本日のゲスト一目さん、久保田さんです。
いらっしゃいました。
どうも。予告通り、
いや
ー、予告通りいらっしゃいます。
いやなんかね、もうあれから前回終わった後にさ、
そうですよ、
あのいやちょっと次回ちょ
っとあんなこと
言っちゃったけど、
そうそうそう、
無理かもしんないとか言ってさ、
そうそうそう、
もしかして予定あるかもしんないとか言ってたから心配したんですよ、
はい、
よかった、
よかった間に合った、スケジュール空きましたよこじ開けたんすから。
いやいや、コロナで仕事ないって言ってたじゃないですか
いやいや大変なんですよ、いろいろとね結局まだ打ってないですよ、ワクチンも。
あ、そうなんだ。そうなんだ。
大変ですよ。
なんか 前回の時に、いやもうもうじき打つと思うよ。
そうなんですよ。予約取れないんですもん、あって、マジで。
てか、接種券とか来てんの？
来ました、来ました。来まして、
接種券もう来てんじゃないですか。
そう、予約取ろうと思ったらもういっぱいで。う
ん、あ、予約を取れてないってこと？
そうなんですよ。
じゃあ、あの、向こうと繋がるの？
背高いのやつは、なんか、
繋がるの？
繋がると思う。
なんか、だって繋がることさえできねえ。
で、あとなんか、うちの事務所がなんか、入ってる協会みたいなのがあって、うん、なんか事務所ごと、
おじ
協ってやつあって、そうそう、職域っていうんですか、職域、
職域、
職域、
職域接種。
もうなんか言われたんですけど、もうなんか世田谷区のやつが来て、もういろいろやってるから。
え、職域接種でき、やろうと思ったらできたの？
もう多分できると思いますよ。
おじ協
で？はい。あ、満協じゃないですよ。あの、松竹の方で。
だから、恩寺教でしょ。
まあ、恩寺教です。
あの、1000人ぐらい集めてやるやつ、
ね。そうそうそう。
すご
い。満教もやれへんのよね。
なんか、満教っていうか、文化庁のやつ。
そうそうそう、やれへんの
よ、ね。あれ、やってるよ、
文化庁。やってますよ。
え、満教も入ってるのそれ。
入ってるよ。
え、だって全然来ないじゃん、お知らせっつか。
え、なんか、文化庁で見れば、やれるんじゃない。
でも、
普通、満教事務所からさ、あの、打てますから、どうですかみたいなの来んじゃねえの。
いや、来ないじゃん。
いや、来ないんじゃん。文化庁がやってるからじゃん。
なんか、お金のやつは来るけど、
そう。
そういうの来ないですよ。
あれ、だって、接種するの人は自分で、あの、探して、用意しないとダメなんでしょ、
うん、あ、そうなんですか。
言ってたよ、だって、職域接種って。だから、その、あの、でかい会社とかは、ほら、うん、ドクターがいるじゃん。
うんうん、あ、そうそうそう、多分医者さん、
ここなんか世田谷なんで楽天の本社があるんで、うん、なんか楽天がワクチン提供しますよみたいな。
めっちゃいいじゃないですか。
それもあったけど、でも俺はもう世田谷ぐらいのやつでもう一本だ、
そうだ、
一本張りしてるから。
確かにそうだ。
なんか、あ、なんかこっち行ったりこっち行ったりするのもめんどくさくなって。
そう。
あ、そうか。
もう一回そこで決めたから。
文化庁ね、なるほどね、落語協、時系列協会とかそういうのも全部まとめて、う
ん、できるんですよ。
あの、漫才協会とかまとめて、うん、打つ人が。ケーシー高見で、
ケーシー高見お亡くなりになら
なくなっちゃってるから、
打つ人
が、打つ人が
やめなさいよ。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして。メジャーへの道はここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
私の恐怖体験のコーナ ー、いや、夫婦じゃないでしょ。恐怖体験だった
ら恐怖体験か。
せめて言い方をちょっともうちょっと怖く言ってほしかった
これ電気消せるんですか？そこ電気
これ一回
消してみる。わー、怖いこれは怖いよ。
これ
何も見えなかった今、
まあ、夏だからね。
私の恐怖体験のコーナー、これでしたね、うん、これだった。すいません。
で、なんか
いつも通り元気よく言っちゃった
なんか
いや、これだってね、その夏ですから、やっぱ恐怖体験とか心霊体験とか
涼しくなりたい。
でもなんかあんまり
そういう
関係ない、不思議体験も、そうそうそうそう、
怖い話が好きなんですよ。
え、本当リアルに好きなタイプの人なんですか？
そうそう、
もち
ろん。まあ川崎さんね、
階段ライブとかさ、毎年夏行ってるもん。
あ、そうなんですか？
そうそうそう、
長谷川淳二さん。
僕でも本当にでも落ちないけど、
落ちない、耳袋みたいなもんか、
落ちないじゃ、落ちはないですけど、うん、あの不思議体験を最近ずっとしてるんですよ。
ずっと
ずっと
教えて教えて、
聞きたい聞きたい。
前回も言いましたけど、う
ん、その前回言った、
配信やるじゃないですか、
はいはい、
配信をやるときに、まあ写真撮るんですよ、自撮りで写真撮るんですよね、
うん、
で僕は自分の部屋のそのなんか2部屋あるんですけど、はい、まあ、寝室と言われるところで写真をこう自撮りしてから、うん、今日もなんかありがとうございましたみたいなのを撮るんですけど、
はいはい、
iPhone で撮ると顔認証してくれるんですけど、うん、僕の顔のところに四角と、うん、もう一個横に、
やだもう、
それはでもよく時々聞くよね、そういう話
ね、なんこれを毎回来るんで、うん、毎回でもないんですよ、だから来る時と来ない時があるから、うん、なんかに反応してるわけじゃないんですよ、あの壁に、
うん、あ、
それがなんかすごいちょっと
すごい怖い、
こう不思議体験というか、あ、今日は資格ある日だとっていうのがちょっとありますね。
あ、怖、
これずっと最近、まあ、ちょっと鳥肌みたいな
感じですけど、他の iPhone 持ってる人もそのようなことになることはあるのかね。
ああ、だから僕ん家来たらなるんじゃないですかね。
いや別に、
いや違うじゃないですか、先輩の横にいらっしゃるんじゃないですか、もしかして。
ここにいるってことなんですか、じゃあ今撮ろうとしても
今多分後で撮ろうとしたら多分顔
だったら、だったら顔認証じゃなくて自撮りするじゃん、パチャッと、そしたらなんか映るんじゃない。
いや、それ映んないですよね。
だったら別に関係ないんじゃないの。
はい、怖い怖い。
あんまり気にせず、なんかこう四角で出るんですよ。
だってもっとダイレクトに出てくればいいじゃん。そんな面倒くさい顔認証とかそんなこと言ってねえで
ね。ね
え。自撮りした時にパチャッとやった
の
に
さ、
これパチャッと出てくればいいじゃん。
それ写真のやつです。
あ、
怖いな。
やだ。
あとはなんか。
あと最近は、あれですよ。俺はだから本当に怖い話じゃなくて、
何？
なんかこ、あれこ、ちょっと、僕の家族の話なんですけど、
ね、
それ怖いってっていう、なんか別に怖い話、お化けとかの話じゃなくて、人間のこの業の塊みたいな。
それ一番怖いって言うじゃないですか、そういうの。
それ怖くないですよ。だからうちのばあちゃんが、
うん、
今この8月で100歳になるんですよ。
おお、すげえ高齢だね。
そうなんですよ。
すごい
元気で。もう本とかも読めるし、自分で風呂入るし。
要するに、まあ、ボケてないって
ことですか？ボケてない
んですよ。すごい、すごい、すごい。
で、まあ、老眼もないんで。
100歳で？
100 歳で。
歯も自分の
歯。
歯はね、2、3本しかないんですけど、タコ食ったりとか、酒飲んだりはしてるんですけど、元気なんですよ。で、まあ、年に1回ぐらい、まあ、普通の風邪なんですけど、まあ、念のため、入院しようかっていうぐらいのやつはあるんですよ。本当に1週間ぐらい。で2年3年前だいたい毎年1回ぐらい入院するんで、うん、まあ2年前とかでもまあ入院したら、
はい、
まあまあまあまあこんだけね生きたし、
はい、
まあまあまあ大丈夫だ
よ、はい、
なんかあったとしても、はいはいはい、まあ大丈夫だからまあ安心しとけみたいな感じになる。
それは本人がそうやって言うの？
本人じゃないです、家族が、その一緒に住んでるおじちゃんであったり、うちの母親が連絡来て、
はい、
電話があるんです、まあ、おばあちゃん入院したけど、はい、まあまあまあまあこんだけなんか長生きたからまあまあいいです。
はい、
なんかあってもね、はいはいはい、みたいな感じで。なるんですよ、私が、うん。で、まあ、去年も99歳の時もあったんですけど、今年、3ヶ月ぐらい前ですかね、
はいはい、
おばあちゃん、まあ、体調崩して、はい、まあ、普通に風邪だったんですけど。
だってましてコロナだからね。
そうそうそう、うん、一応入院したんですよ、
はいはいはい。
そしたら、まあ、今年もまあ、そんな感じの話になるかなと思ったら、
うん、
あれ、もうあとな、3ヶ月で、100歳だからな。
うん、
もうちょっと頑張ってもらわないとな、みたいな。いやいやいやいや、今まで、なんかあっても、もう、こんだけ生きたし。
まあまあって言った
ら、なんかね、
お疲れ様だね、みたいな。
それは業というよりも心の支えだよ。
本当ですか？
急に、家族が。
いや、
俺、それは絶対いいと思うよ。
いいと思いますよ。
やっぱり人って、なんか目標なり希望があると、やっぱ元気になれる。
それはでも、おばあちゃんが自分で、
私は、そうそうそう、
100まで役だから、頑張れ
よ。かよっていうのは分かるけど、
周りが、
前、
あと、頑張ってもらう。今死なれてもら
って99と100ではやっぱりなんか違うじゃない。
まあ多分違うとは思いますけど。
え、何、周り町内地元に100歳の人っていっぱいいるの？
いや、いないですけど。
じゃあおばあちゃん一番
有名人
じゃん。
そうですよ、まあ島なんで、ちっちゃい島なんで。
え、どこ？
沼島っていう島なんで。
広島？
広島と愛媛の間なんですけど、うん、瀬戸内海の。
瀬戸内海の、はい、そこだって長寿の島じゃないの？
長寿の島じゃないですよ、多分。
おばあちゃん何普段なんでそんな元気なの？やっぱ昔から丈夫だった？
なんなんですかね、そんなにストレスがないからじゃないですか。
ああそれが一番大事だよ、ストレスってね結構。
うん、元気ですよ。だからそれでね、ちょっと頑張ってもらえないとっていう、そういう人間の怖さを感じたんですよ、うん、最近。
怖さつか、
3ヶ月ぐらい前に。怖い怖いと思った。ペットじゃないんだから。
稽古師匠の時もそうでしたよね。なんかもう大体いつもなんか入院されて、ね、なんかいよいよだなっていう話が結構出るんですけど、うん、毎回元気に退院されてくるじゃないですか。うん、だからもう入院されてもはいはいはいはいぐらいな感じでいたら、うん、ある時ね急に、ね、あれっていう急に元気なくなったみたいな。
あの舞台が生きがいだからさ、うん、やっぱ舞台が支えだった。舞台出たい。だってあの人一回足の方に折ってね、うん、車椅子だったけど舞台やりたいからって、ね、立ち上がって、うん、で歩けるようになったって言ってたし、うん、あと他の明日純子師匠の明日純子師匠か、うん、の広志師匠だってね、よぼよぼ楽屋ではよぼよぼだったけど、舞台出たらシャキッとしてた。
僕広志師匠の見たことないんですよね。
え？
純子師匠が一人立ってる時しか。
マジっすか？
じゃあ、
いやバカ受けですよ。あのいやもうとんでもなかった。
違う。俺ら見せたの本当に広志師匠だったのかな。
ちゃんちゃんちゃらちゃんちゃらちゃんちゃらちゃん。
なんかよく。だって純子師匠一人で
い
つもやって、
いや怖いわ。だからもうやめてよ。もう広志師匠いたわ。
いたかね。
もうだって
ちゃんちゃんって青い、青
い。いやだってなんかもうその袖で待ってるいらっしゃる時にもう真剣な顔で20分経ってられない、うん、もう無理かもしれないって言うんです、うん、
毎回
っていうか、私が見た時はそれで、ちょっともう足痛いからちょっと舞台を早く上がりたいって言ってて、うん、で純子師匠がまあその時、まあ、状況によってみたいなこと言ってて優しく声かけて、うん、で舞台出てって、そしたら本当に途中で広志師匠がちょっと歩けないって言い出して、うん、いつもの芸風じゃないけどできないって言い出したんです、うんうん、でちょっと歩けない、痛いって言ってしゃがもうとした時に純子師匠がなんかこう手を持ってそのまま引きずり回したんです歩きなさいよみたいな感じで会場大爆笑。
袖で
いやその時に応じてみたいなこと言ってたくせに、
うん、その時に応じて笑いに変えてくれたんじゃない
の。足を折ってもいいぐらい。
だからあれはね、やっぱ純子師匠の腕だと。
いやすごい。
だって下手くそな人がただの悲惨な一緒にいじめになっちゃうじゃん。
そう。
それを笑いに転化するって結構難しいと思う。
純子師匠の腕でもあるし、広志師匠の足でも
ある。足。
そうそうそう。それもあるし。
今うまいこと言いましたよ。
今もう座布団持ってきてもらいましょう。もう
男はあなた広志って言われたらやっぱ立ってね、踊、はい、るしかねえじゃん。
でやっぱり広志師匠もなんだかんだそのまま時間経過して20分やって
帰
って
くる。まあね、受けたらね気持ちがいいだろうし。
そういうことそういうことなんだよ。だからあの夢二師匠もさ、うん、夢じゃん、歌二師匠だっけ、
うん、どっち、
あ、
まあ、あれですか、一人で
花本漫画、
花本じゃない方、
夢二師匠ですか、
夢二師匠、夢二師匠もやっぱり舞台出る前はさ、はい、今日きついなさ、もう俺行ったらすぐ降りてるかもしんねえよって言うけど、うん、出てってすぐ降りるからね。
そうなんだよ、
まんまじゃないですか。
大問題になってんだよ。だからそれ
びっくりしちゃうよ。
書いてあったんですよ。
すぐ降りる、すぐ降りる、今日ちょっと難しい、ちょっと今日すぐ降りる、
大問題になってる
からさ、今言ってるけどさ、出たその客前で出たらさ、やっぱりこうアドレナリンが出
ちゃうじゃ
ない
ですか、
ね、
そう
そんなのね、そんなのね、うん、いやいやって、じゃあお願いしますって出てって、うん、ペラペラって
一言しゃべって10分やんなきゃいけない
と、ね、ダメだあ、本当降りてくんだ
3分ぐらいで、
そうそう、2、3分で降りてくる。
あれもでも問題にするもんでもないかなって思うじゃん、なんか
3分もうちょっとやってたと思う、うん、だってあの袖からマイクのマイクまで3分かか
る、うん、そうバカ野郎が、うん、そしたらもう3、3、3でもう9分だからもういいんだよ、うん、そしたらもう、
そうそう、だから
あれだって前後で別に埋めたらいいじゃないですか。
そういうことだ。
なんかわざわざなんかギャーギャー言うことでもないのかなって思うんですよ。そうですか。
で多分ですけど、ギャーギャー言ってる師匠がいるんですよ、多分別に。あ、
短いのに同じ分だけもらいやがってみたいな。
そうそう、多分そうだと思いますよ。
それやだな、
はい、
うん。そんなこと俺以外に言ってるやついるの
か。いや、あんたかい、
もう俺も言ってる。
あんたが言ってたんかい。
なんだ、今日いました。
怖いんですよ、
本当に。
目が降りてきましたよ。
だってもうね、前の人が巻いた時は、ね、投げよっつって、あんなにやんのかよって言って、出てくる。
うん、
うん、で向こうが前の人が押したら押したで、うん、全然やれねえじゃんもうどっちなんだよっていう
もう呼んでみんな言いたい方だ
よ
ね
そうもう、
まあ、時間はねやっぱ守らないと
そうですね、
うん、でもそれさっきの のおばあさんのやつはやっぱ、うん、でも今元気なんでしょ、
ま、今またあの別に退院して
あとはもう記録がどんどん伸びてるんだよ100歳101歳102歳
僕はね会いに行きたいんですけどねだから会いに行けないから
怖いっす
あなんとか茂千代だっけあの一番高齢の人いたよね
ああいましたね僕はちっちゃい時に竹千代なんとか竹千代
金さん銀さん
金さん銀さんも結構あれだった
百十何歳ですよね、う
ん、金さん銀さん、
うん、
あその竹なんとか
なんとか男性の人ですよね
半分もう亀になりかけてた
あそこは亀だったけど
バカ野郎か
千年ぐらい生きる
いやいや生きねえ
ってひいじいさんもそういえば生きてたんですよ僕
すごくないっすか
もしかしたら長寿の家系かもしれないですけど
さあの変なあのさっきの心の支えじゃないけども人ってやっぱって心の支えがなくなると、うん、やっぱなんか弱っちゃうっていうか
まあでもそうですよね
うちのお袋が、うん、やっぱりあの病気で倒れて入院してそれでなんか血あの血液があんまりこう流れが悪くなって、うん、あの糖尿病じゃないんだけど血液が悪くなって医者が言うにはあの足を膝のところをもう切断して
るから、ね、痛い痛い痛い
痛い痛いあれ壊死してるから、うん、でもそれしなきゃダメだよってでおふくろがね当時でいくともう80近いかなんかでまた何も切ってねえんじゃない
もう、ね、そうした
そうするそれで、うん、したらさもうそんな高齢のやつじゃんだ兄弟うちはあの兄貴と弟3人 で、うん、で誰がそれを言うって思う、うん、あの年で、うん、足を切らないと、うん、あれだよってあの、うん、ダメだって医者が言うからやっぱ手術はするっつってで医者がちょっと体力をつけてから、うん、それから手術をやりましょうって言うんだよ、うん、でだからとりあえずまあおふくろにはそれ言わなきゃなんないし、うん、つってもうあの年でそれ言うって足、うん、元気になったとしても足がね、うん、不自由になっちゃうのは、うん、かわいそうだよねっつって言ってたんだよ、うん、でどうしようどうしよう誰が言うって言ってて、うん、言ってる次の日ぐらいかなおふくろが亡くなったんだ
ええ
これ急なんですよ
本当なんだ
よ怖いんだよもう川崎さんも
だから誰も何も言ってないんだよ
怖いよ
なんか様子をさしたか知らないけど、うん、なんかねだから俺ら全然すごい気が
気が楽じゃないよもう
心でだからいや、
うん、まあまあまあね
誰が言うかっていう
誰がそんなこと言うおふくろにそんなひどいことっていう話で言ったらなんで私がってやっぱ言うに決まってんだよ
そう
それ嫌だねって言ったらそういう負担を結局息子たちにかけさせないで、うん、亡くなっちゃった、うん、すごいびっくりしちゃった
足かせつけずに
そうそうそうそうだから本当ねやっぱりそういう心の支えとかってやっぱ大事だなと思うんだよねいや別に怖くはないけどね
いやでもだからお父さんが亡くなられて、うん、ってことですもんね
あ心の支えがなくなってい
や親父が亡くなってで、あ、まあそれもあったから親父が亡くなって、そう、おふくろでも親父が亡くなってから15年ぐらい生きてた
結婚
な
の。いやだけだ。
それは生きがいじゃなかった、
ね。女性すげえな。女性は長えな。
女の人は長いよ。
ああ。
女の人は長い。
でも今も女性が長いとか言うのもまた問題になるんじゃないですか。
どういうことどういうこと。
いやわかんねえ、そのジェンダー的ななんか問題だなんだの言うんじゃないですか。
でもなんかやっぱり女性の方が長生きするってなんかあるんだろうね。
やっぱり多分あれじゃないですか。子供を産むというか。
体が
なんかそういうのはできてるんじゃないですか。
男なんて弱いからね。
男なんてその瞬間生きとけばいいだけなんで。
まあ、
そ
う
じゃないですか。
昔だってテレビでやってたのか、あのくじ引いて、うん、そのくじに書かれてあるツボを、うん、あの指圧師が思いっきり押すってやつがあるんです、うんうん、それに耐えられたらあの100万円みたいなのがあって、うん、3箇所か 5箇所押されるんですけど、うんうん、それも大体大男が来ると全部声上げるんですよ。やーってなるんですけど、一人だけ100万円取ったのは女の人で、細身の人が一つも声を上げないんですよ、
はい。
で、100万円取って帰るときに、なんで声出さなかったんですかって言ったら、出産の時の痛みに比べたら全然痛くないですって言って帰ってったんです。だから、すごいって思って。
なんか出産の、俺ら男だから分かんないけど、出産の時って、自分の口を追加、うん突っ込まれる、うん、口の中に、うん、ぐらい口をぐわーって広げて
だだだだだだだ
だだだだいやそういう、うん、痛みって言うとそういうあれらしいよ、
うん、だからそういうなんか出るんですよねその快感物質じゃないですけど
女の人って痛みに強いんだよだから、
あの
いやお前の神さんだってそうだよ
すげー
あのサバンナとかでライオンが あの、なんか食べるじゃないですか。カピバラじゃないの、なんか、なんですか、バンビみたいなやつ。あの瞬間、相当食べられてるのが気持ちいいらしいですよ。
え、どういうこと？
え、食べられてる側がですか？側が。捕食されてる側が。
脳から、あーみたいなのが、あーっていうのが出てるらしいですよ。
え、何、ドーパミンみたいな。
ドーパミンみたいなやつが。
なんで？
じゃ、それが快楽なんですって。
え、そうなんだ。
じゃあ何、
じゃあもうそういうのが生物学的に言うと、
その人間もそうなの、
人間だから死ぬ時になんか天のなんかお花畑みたいに見えるじゃないですか、はいはい、あれがそういうことなんですよ。
天のお花畑見える、
なんか三途の川をこうなん
か、はいはい、っていう言われますもんね。
それは病気とかこれ老、それこそ老衰みたいな死に方だけど、あの例えばほらあの事故でとかさ、はい、そういう、
それは多分走馬灯とかブワーって、
まあそういうことなんです、ファーってなるじゃないですか、うん、
カマキリとかもメスがオス食べる。
ああ食べる食べる。
あの時オスめちゃくちゃ気持ちいいらしいですよ。うわ気持ちいい。
うるせえっつって
食べられてるらしい
ですよ。うわーっつ
って。川崎さんっつって。
いやなんで川崎さんの名前呼ぶんですか。あの
リングって映画あったじゃん。
ああはい、ほらあの、
うん。うん。あれほらしひどい死に方したやついたじゃん。目くんだけでしてガーッと口開けてさ。うん、ああいう顔して死ぬ人いるんだよ、
ね、気絶というか、なんか何見たんだろうみたいな感じ
の、そうだから
怖、
ドーパミン流れるかな、ね、と思うんですよ。
いやでもその生物学的に言うと、うん、その出産の時の痛みと女性のそのエッチした時の快楽、うん、気持ちよさで言うと断然快楽は勝つんです。気持ちいい、
それはバランス取れるんじゃない、それぐらいして痛みもそれぐらいっていう、
でその快、めちゃくちゃやっぱりエッチの時に気持ちよさが勝つっていうのは、うん、そうしないと子供が生まれないから
ね。そうだ
よ。もう一回の出産であの痛み無理だってなったらもうしなくなっちゃうけど、それを超える快楽が待ってるんです、ね。女性の場合は。
男と7倍違うって言いますかね。
そう。
男の方がペイと出してペイと。
ペイじゃねえよ。
このここ
と。ペイじゃねえよ。
ここのことの違いです。
違う違
う。あ、さ、
はいはいはいはい。
この敏感ぐらいの違いがあるらしい
です。いやもうペイじゃ
ん。これのね、これですよ。これ。ラジオ聞いた方
が分かるわけないんですよ。手の甲と
手の甲と手のひらの違いぐらいの。
手の甲と手のひら
敏感。全然感覚違う。
手の甲が男性としたら、手の中内側が女
性。ああ気持ちいい気持ちいい。
どういうことどういうこと。
このくらいの感覚
が違う。あ、もう川崎さんちょっと60超えたんで、ちょっともう感覚が、
感覚がもう、
ね、鈍化しております。いや、そうですよね。
あれ、つぼされるのは確かに痛いらしいな、終点道場でしょ、
終点道場、
終点道場
するな。そんなようなやつだと思います
けど。すごい痛い。
とんでもない、もう、痛い。
昔、たけしのあれでやってた
じゃん。多分そんな感じだと思います
。ってさ、すげえ覚えてます。
覚えてないな、昔の番組ですか。
そう、まあ、確かあの、体
がいいらしいけど、その、ちゃんなんちゃんさんだったら、なんか多分そういう
感じ。あと、こんな、なんか、木の
棒、
うん、こんな、そうそうそう、持ってグッと押されてさ、
ってさ、そりゃそうだよ、もう木の棒で押されたら痛いに決まってんだよ、もう。
刺激するっていうことで。
僕なんか刺激するやつ、かかとのね、あの、なんていうの、くるぶしの下ぐらいがすっげえ痛いんですよ。もうその後輩が、ここなん痛いっすかって、すっげえ触ったぐらいで痛いんですよ。
そこはツボなの？
そこツボで、何のツボかって、金玉のツボなんですよ。
使いすぎなん
だ。金玉使いすぎてて。
金玉使いすぎてて、
いやなんかでもその反動は出るって言いますよね、足裏とかでもどこがその痛いかとかで、もう大体臓器の悪いところ分かるんだ
って。ああ、
なんか触っただけで痛いんですよ。
だって足の裏は第二の心臓っていう
か、だからめちゃくちゃ健康な人ってあの足つぼマッサージみたいなところを平気で普通に歩けるって言いますもん。
ああなるほどね。あああれ痛いよね。
痛い、
乗んない。
あとね、僕最近足の裏になんか水疱瘡みたいにできるんです
よ。何それ、もう怖い怖い。水虫じゃなくて、
あれ何なんですか。
いや知らないよ、もう病院行ってよ。
それも水虫の一種だよ。
いやもう無理無理無理無理無理無理。
いやそれも水虫の一種。
いつもね、潰すんですよ。
やだやだやだやだやだ。
爪切りで切って切るん
ですよ。あんまりね、それするとね、余計ひどくなるよ。皮膚科行った方がいい。
痒くないですか、痒くないですか。
痛がゆい。
ああ、もう、やべえやつ、やべえやつ、やべえ。
絶対、皮膚科行った
ら、痛がゆうよ、ダメ
だ。見ます今。
いらない、いらない、いらない。
見せてどうすんだ、
死に、死にましてください。
水ぼうそうカットしていいんですか、
カ
ットしていいんじゃん。
ジュって出ますから。
ジュじゃねえ、もうやだ。
怖い話はもうないの、
皮膚科行きます。あ、怖い話ね。ありますよ。
え、それを聞きたいんですよ、もう。
そうそうそう。前。
誰かに聞いた話でもいいの。
いや、自分がね、これも不思議な体験があるんですよ。前に、東京出たばっかりの時に、まあ安い家住んだんです
よ。東京出てきたばっかり
ね。それが共同便所で、
アパート
で。共同に住み始めたのかと思
って。そうなんですよ。で、僕が2階の真ん中の部屋にいたんですね。で、 家、自分の部屋に帰ろうとすると玄関開けて、うん、階段を登って、
はいはいはい、
自分の部屋に行くんですよ。はい、
廊下がこうある。
廊下があって、はいはい、で、廊下はね、階段の、なんていうんですかね、どう説明したら、L 字なんですよ。
はいはい、
L 字になって、L の下のこう、なんていうの、底の部分と階段があって、
はいはいはい
はい、登って、L の。
はいはいはいはいはい。
よく昔よかったアパート
で、自分の部屋。で、L の、こう書き順でいくと、L の先に共同トイレがあるんですよ。
はいはいはい。
で、その L のトイレに行くまでの道のところに、タンスが置いてあるん
です。タンス？
なんかタンスが置いてあるんです。まあ、台みたいな。
うん、
あなんか何も中が入ってるわけじゃなくて、うんうん、台があるんです、
ね。古いや
つ。そうそうそう。
はいはい、
で、まあ、何気なく家帰って、うん、なんていうんですかね、月の変わり目だったんで。
月の変わり目？
はい。
ね、例えば4月から5月。
そうそうそう。何月か覚えてないんですけど、うん、月の変わり目だったんで、うん、カレンダーをね、
はいはい、
多分大家さんがちぎって、で、はい、で、なんていうんですかね、その棚の上に置いてたんですよ。
カレンダーね。
カレンダー。で、それがもうカレンダーが丸々感じで、くるくるくるってなって、ポンって置いてたんです、
はい。
で、台置いてあって、僕、家帰って、はい、その台を通ってトイレ行こうと思ってたんで、はいはい、で、台の上に、カレンダーが置いてあると。
はい、
で、月変わり、確かに月が変わってるか、大家さんがちぎったんだなと思って、トイレ入って、
はい、
で、出て、
はい、
で、自分の、もうそんなおしっこあったんで、はい、もう本当に一分もいかないぐらいですよ。
はい、
トイレ行って、はい、で、自分の部屋に入ろうとしたら、
うん、
ドアの前に、そのカレンダーが置いてあったんですよ。
うん、
で、あれと思って、
うん。
あれ、さっき棚の上にあったよな。ああ、まあなんか2個か。2個ぐらいカレンダーちぎって、
うん、
俺の方にも1個あんだなと思って、
うん、
で、棚の方に戻ったら、
うん、
ないんですよ、
うん、
カレンダーが。
うん、
なんかその、ほんのトイレ行ったその瞬間で移動されてる。
誰かがやったってこと？
誰かがやってないんですよ。
無理無理。
誰かがやってないってどういうこと？
人もそんなに住んでないし、
うん、
足音も聞こえないんで、共同トイレだから。
その2階は何、
3部屋あって、
うん、1人し
か、1個手前は誰も住んでなくて、うん、奥に1人いるんですけど、
うん、まあ、そんなんね、こうガサガサってたら分かりますもんね。
うん、あれなんです
怖いわ。
じゃあ、トイレ行って、カレンダーが出てきたらカレンダーが部屋の前に置
いてあるんですよ。
で、どうしたんです
か？怖かったん
で。じゃあそのカレンダー。
カレンダーはもっと元に戻しました。棚の上に。
ずっとそこに置いたまま。
いや、そこからもう覚えてないですけど。
なんかね、お前の番だみたいなね。なん
か。でもあったやつは。怖いって怖い。
ああ、それはちょっとね。
なんか不思議じゃないですか。なんか瞬間移動みたいな。
あと、だってその何部屋では、なんか他にもなんかそういういろんなちょっと変わったことがあったとか、すごいじゃ
ない。それはないです、ないです、ないです。
そうなんだ。
でもなんかもう古い建物だったんで。
うんうん、
ただ、まあ、怖い話じゃないですけど、変な人は住んでましたよ。
何ですか、すいません。変な人って何ですか、もう。
共同トイレだったんで、
うん、
夜中1時から朝7時までに行ったトイレの回数っていうのを、月末に書き出す人は
住んで
なんで？
うるせえだ、みたいな。
あ、音がうるさいみ
た
いな。うん。月末書き出すって何の会どこに貼ってるってこと？
下の共同ポストに貼って。
よっしゃーってな。
僕は抜群に多かったですけど、
ね。そしたら文句言われるの？
文句言わないです。
え、そいつに文句言われるの？
はい、
なんつって？
出て行けお前すぐうるせえから。
いやいや、共同だから。っていうしかない。共同だから。
え、そうなの？
だそういうのが嫌だったら共同が出ればいいじゃん、お前がって
話。結構年上？
いやもう多分年。でもあの時僕は20代だったんで、30は行ったかもしれない。
全然何言われたらどうするの？
ようです。
うん。
で、なんか、それをこんなんか、まあ、大家さんに言ったら、大家さんも実はその人を出したかったらしくて、
うん、
あ、トラブルになるから、実は、
面倒な人
だった。6部屋あったんですけど、うん、その人しか借りてなかったんですよ。
う
ん、で、たまたま、もうそろそろ、大家さんも、うん、もうそろそろ入れないとっていうことで、僕を入れたんですよ。
あ、そいつがいたから、みんな他の借り手がいなかったって。
入れさせられなかった。
ああ、
大家さんがもう募集しなかったらしい
んですよ。もうトラブルが来るから、そうそうそう、でももう出したいから。
じゃあもう最初から札付きだ。
うん、そう、装備だったみたいですよ。だから。
うん、
だからもう、いけるっていう感じですよ、ね、そうそうそう。もうトラブル起こさせて、もう。
で、大家さんに言ったら、あの人、やっぱりそんなになっちゃったみたいな。私も出したいんだよねって言って。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第一土曜日に放送しております。
お、第一土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。 どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。イエーイ。嘘つけ。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
エンディングのコーナ
ー。エンディングなんですか。
エンディング
で普通に喋ってましたよ俺、
はい、
どこまで使われるんですか。
途中から CM 入ってもずっと
言ってよ。だから
言ってエンディングだからなんかね、
なんかトラブルがあったって、もう無事にその相手がね、
さっきのでもカレンダーの話がちょっと怖かった、
ね、怖かったですか、うん、なんか不思議な体験がそういうのたまにある
んですね。いやだからその部屋でその後もなんかそういう変なことがあったって、もう ね極めつけつかな、もうこの部屋おかしい。
なんか最近その事故物件を、うんうん、だけを扱ってる不動産屋なんかサイトがあるらしいんですよ、それってやっぱりその事故物件っていうのもめちゃくちゃ気にする人もいるんですけど、全く気にしない人もいるって言って、その全く気にしない人からしてみたら、え、安いから良くないって言って、
うちの事務所のマネージャー
行くらしいんですよ。
住んでましたよ。
でもうそのやっぱりちゃんと供養もしてって言って、お払いもしてって言って、ちゃんとしてリノベーションしてレンタル出すらしいんですけど、もう全然何もないですよみたいな、なんかそういう風にやって
る、うん、いやそう感じない人は感じないんだよ ね
感じたらしいですからね、マネージ
ャー。いやもうダメでしょ。
出てきたの。
出てきたらしいですよ。あまりに出てくるから本当にもう疲れてる時に、もう今日はやめてったどっか行ったらしいんですよ。
何が出てくるんだ。
なんかね、あの赤坂とかあっち麻布だと、僕は東京出たってね、分かんない、4万円で借りてたんです。で「TONIGHT」っていう深夜番組やった時に、あの除霊で来てもらったら、その女のレポーターの方すぐ入ったんですよ。
なんかついてる、
なんかで、あのお風呂場で首吊りされた物件だったんですけど、
でそれをそ の, かあのマネージャーは知ってたんだ。
知ってたんですよ。
別に俺はいいですよ、
俺はいいですよ、あの気にしない方だったんで。
そしたらその首吊りの死んだ例が出てくる。
出てくる、
出てくるんじゃん。なんだよ、
敏感なんじゃん。
だからその女性のスタッフ
以上、一応
さんでした。
また来るよ。